Are you okay?
Okay.
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 Nagaoka.
NGOK.
Let's go.
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡 NGOK です。今日は長岡のもみじの名所、こちらです、こしじもみじ園に来ております。現在開催中なのがこしじもみじ祭りということで、今日も大勢の方が園内いらっしゃっているんですけども、このこしじもみじ祭りの魅力をご紹介してまいりたいと思います。今日お話を伺うのはこしじもみじの会会長の広川敦さんです。今日はよろしくお願いします。
広川です。よろしくお願いします。
この時期がやってまいりましたけども、まだスタートしたばかり、10月26日土曜日から、スタートしたもみじ祭りなんですけども、ね、大勢の方、天気がいいとやはり入ってますね。
そうですね、もみじが色づくのはね、もうちょっと寒くならないと、はい、今年はちょっと遅いかもしれないですね、この思いを出したね。
ただ11月入ってからゆっくりと楽しむことができる、長く楽しむことができるという
そうですね、まあ、朝晩がねちょっと寒くなってきましたんで、まあ、いい時期が長いといいんですけどね、はい、
どうでしょう、例年の傾向で県内外から大勢の方この期間中訪れてるようですね。
まあ、やっぱり一番多いのはね、新潟市ですね。新潟市の方が、まあ、このシーズンにね2回ぐらいいらっしゃったりしますね。
また海外からのお客様も増えているということですね。
まあ、海外も多いですが、やっぱりあの関東からとかね、はい、あの大阪、京都、まあ、本当に仙台とかね、もうほぼから来ていただいてますんで。
例年ですとどのぐらいの人数来園されますか？
そうですね、大体20日間で8万人ぐらいは来てると思いますね、はい。
もみじ園の、まあ、特徴、もみじ園のこう良さっていうのは他にない良さっていうものがあるということなんですけど、どんなところがポイントでしょうか？
今この入っていただいてますこの山荘、これが登録文化財ですから、ここで今いますこのもみじの間っていう、この間で眺めるような庭がその作ってあるんですね、はい。
もみじの歴史ってどうなってるんですか？
神谷っていう、この近くに神谷っていうところがあるんですが、そこに高橋九郎さんという方がいらっしゃいまして、まあ、明治29年に衆議院議員をおやりになったりして、あとは指導とか、まあ、いろんなこの地域貢献された方なんですよ。まあ、その人がまあ衆議院議員になった時に、迎賓館として、ここにこれを作ったと。神谷からここまで全部自分の土地だったということですので、はい、自分の土地の小高い丘のところに、迎賓館を作ったということなんです、はい。
それが巴ヶ丘山荘ということなんですけども、その周辺に日本庭園が整備されておりまして、そこにいろんな品種のもみじがあるんですね。
そうですね、これ全部ね京都から持ってきたんですよ。でこの建物も京都の大工さん、庭師も京都、もみじも京都ということで、これ岩庫型といいまして、京都二条城のような、やっぱり庭をこう正面ということをこう見れるような、まあ、贅沢な作りといいますかね、庭を眺めるような作りになっております。
この巴ヶ丘山荘の中から見る景観がやはり皆さん見ていただきたい
ところですね。今もねお客さん来られましたが、縁側へ座ってね、やっぱりなんか気持ちが落ち着きますねとかってね、結構ねそういう方、ここ一般開放した時もずっとそこに座ってこう眺めてる方がいらっしゃるんですよ。
今回一般開放される日が一応期間限定であるんですね、
はいはい。11月の3日の日曜日と4日なんですが、はい、午前10時から午後の4時まで、はい、私どもガイドがこの中を案内します。
先ほどもみじの品種がいろいろあるというお話されたんですけども、ということはこう見頃の時期もこう品種によって異なるわけですか？
いや、まあそう大きくは違いませんけど、多分今年はどうでしょうかね、11月10日過ぎぐらいからじゃないでしょうかね、はい。
そしてまた品種が違うので色も違いますし、葉の形もだいぶ違うんですね。
まあ大もみじ、いろはもみじね、小葉内若いでとか山もみじとかありますんで、 まあ、子供さんなんかこうね落ち葉拾ってねこれはどれかななんか言ってこう楽しんでますけども、はい、
そんなところももみじ園の魅力の一つです。そして新しく魅力が加わりました会長、はい、新しいもみじの茶屋、素晴らしい建物できましたね。
いや、いいのを作っていただきましてね、感謝します。まあお客さんもご覧のようにねいっぱい来てますんで、はい、お店の中もゆっくりとね食事していただいているようですんで助かっております。
私利用させてもらったんですけども、入りますとかなり広い空間の中にもみじ園側の壁が全部こう窓になってまして、ガラスからこうもみじ園を眺めながらゆっくりと、お飲み物やお食事楽しむことができるって素晴らしい環境ですね。
そうですね、うまく作ってもらいました。昨日もねその座ってこっちの方眺めてもみじ園側眺めてねお食事してる人コーヒー飲んだりしてましたけども、はい、
これは贅沢な環境です。しかも中で、いろいろ販売されているのはコシヒ地域の美味しいものが販売されてますね。
そうですね、まあ、いろいろございますんで、まあ、来ていただいてね好きなのをお買い求めいただくといいですけども、
名物ホタル焼きの実演も行っておりますので、こうしたコシヒ地域の魅力を知ることができるもみじの茶屋がオープンしておりまして、これは期間中毎日営業でよろしいですか？11月の12日まで、
はい、毎日営業しております。はい、
ぜひご利用いただきたいと思います。また園内のこうサービスといたしまして、ボランティアガイドさん、これ毎年恒例になりましたね。
はい、まあ、大体ガイド20人ぐらいいるんですけど手分けしまして、特にまあ土日になりますけどもね、土日祭日、まあ、午前10時から午後3時4時頃までやっております。まあ、一応ボランティアガイド受付所ということでこう案内蔵のところに書いてございますけども、ゆっくりねお時間ある方はガイドの人、そうですね、大体15分から20分ぐらいでこの中案内しますんで、やっぱり歴史とかいろいろね聞いていただくとなおさらここはどういう場所か興味が湧いてくると思いますんで、ぜひ声かけていただければありがたいです。はい、
あとこの景観、素晴らしい景観が魅力なんですが、高台にあるので市街地見渡せるんです。
そうですね、来光寺の街がみんな見えますんで、夕方はまたね夜になるとまた綺麗なんです。夜景も来光寺の夜景も、はい、
これ夜も結構来られる方多いですか？
危険多いんですよ夜ね、はい、
まあ、シーズンスタートしたばかり、これから来られるという方にもみじ園楽しみ方のポイントということでアドバイスお願いしたいんですか？
まだガイドね、やっぱり聞いていただいた方がここの言われとかいろんなそのいいものがありますので、ぜひそういうのをこう聞いていただいてね、ご自身の 目でしっかり見てもらってね楽しんでいただくのがいいかなと思いますけども、はい、
ガイドさんの目印ってどんなところなんですか？
私と同じこのみんなこの、ホタルのマークとこう赤いチョッキ着てますんで、すぐ分かりますんで声かけていただければと思います。
もう無料でどなたでもと？
無料ですね、はい、はい、どなたでも声かけていただければご案内します。
長岡 NGOK。
さあ続いてはイベントがですね、各週週末に開催となるわけなんですが、お話を伺いたいと思います。コシヒ支所の産業建設課永井正史さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあこのもみじ祭りなんですが、開催日程はいつまででしょうか？
はい、10月26日土曜日、先週ですかね、始まりました。11月の17日、17日の日曜日まで、はい、やっております。
そして、ライトアップ期間はどうなりますか？
はい、コシヒ、もみじ園については10月26日から11月の17日まで、はい、ライトアップやっております。夕暮れから、夜9時までになっております。
ライトアップも行われております。また関連イベントをご紹介してまいりたいと思います。前半でもお話あったんですけども、登録有形文化財の巴ヶ丘山荘の一般開放が2日間ありますね。
そうですね、11月3日4日、普段は、有料でお貸ししてますが、この日3日4日は無料で、中に入ることができます。またガイドさんもつきますんで、ぜひお越しいただければと思います。
そして散策ルートの中には近くに、将来閣もありまして、これも実は登録有形文化財ということで、両方回っていただくのもいいです
ね。そうですね、もみじ園のは上の方にあり、将来閣は下の方にあり、両方とも、文化財になってますんで、はい、ぜひ一緒に合わせて来ていただければと思います。
こちらもお楽しみください。そして直近のイベントです、11月3日、これも毎年恒例の人気イベントですね。
そうですね、あの新そば祭りというのを行わせていただきます。結構ファンがいまして、売り切れごめんという形で、あの売り切れ次第終了になります。11時から一応2時まで、やっております。
これが11月3日です。さらに、イベントその次の週末ですね、11月9日10日もイベント盛りだくさんです。
そうですね、あの11月9日土曜日は1時から3時まで、和楽器演奏会、三層をステージに見立てて和楽器演奏会を3団体出ます。10日については10日日曜日、9時30分から、午後3時まで、これは長岡大学の茶道部の方が、お茶会を開きます。一席500円という形になります。はい、
そして、隣の越井中学校の、子どもたちも元気に盛り上げてくれそうですね。
そうですね、非常にレベルの高い吹奏楽部、が、アウトドアコンサートといいまして、それは表門駐車場というところで、ところでやります。素晴らしい演奏が聞けると思いますので、ぜひお越しいただければと思います。
ちょうどこの10日あたり見頃かもしれません。演奏と一緒に真っ赤なこのもみじが楽しめる、そんな雰囲気になりそうです。
そうですね、お茶を飲んでいただき、音楽を聴いていただき、もみじを楽しんでいただければと思います。
このイベントいずれも参加料などはかかるんでしょうか。
お茶会については1人500円、あとは無料になっております。
ぜひご参加いただければと思います。また車でお越しの方が多いかと思いますが、駐車場はどうなっているんでしょうか。
はい、周辺に、ご用意させていただきますが、まあ、メインとなる駐車場は越路体育館、越路中学校を目指して来ていただけると越路体育館があります。そこの駐車場が広くなっておりますので、そこをご利用いただければ徒歩で5分ほどちょっとかかりますが、よろしくお願いしたいと思います。
越路地域の、まあ、年間の中でも非常に大きなプロモーションの時期となりますね。永井さん。
そうですね、越路地域の宝として、秋はもみじ園、夏はホタルということで、2つの宝の1つになってますので、私ども力を入れております。
最後に地域の方へ、ぜひもみじ園へということで一言お願いします。
はい、綺麗なもみじ、美味しいものをご用意して皆さんをおもてなししたいと思いますので、ぜひもみじ園にお越しいただければと思います。よろしくお願いいたします。
越路署産業建設課の永井正史さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日お話をいただいた越路もみじ祭りのお問い合わせは、越路支所産業建設課、電話番号 92-5903 92-5903 までお願いします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課、または FM 長岡までお寄せください。